はい、こんにちは、三原です。いつもバスケの大学を見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはこちらですね。走り込み、小学生には必要かということでお話を、していきたいと思います。私の話の結論としては、まあ、やってもいいけど最大の効果が出るのは中学生以降ということが私の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。最初いただいた質問一件読み上げたいと思います。ですね、私は現在沖縄でミニバスの指導をしていますが、小学生にとって体力向上を目的とした、走る練習がどれほど必要か迷っています。周りの小学校のコーチに聞くと、走るメニューを重点的に取り入れているチームもあれば、そうではなく技術向上を目的としているチームもあり、チームごとに方針が大きく異なります。そのためどちらがより効果的か判断が難しいです。私自身がコーチ1年目ということもあり、練習メニューを作ること自体に苦戦している部分があります。もしよければ三原さんのお考えをお聞かせくださいということでね、沖縄からご質問ありがとうございます。コーチ1年目ということでね、そういった方が私のこの動画を見ていただいて、勉強していただけるっていうのは本当に嬉しい限りです。精一杯答えさせていただきます。まあ、先ほど言ったようにですね、私の結論としては、ミニバス小学生走り込みやってもいいとは思うんですね。ただ最大の効果は中学生ということで、この辺、丁寧にお話をしていきます。まずね、年齢によって、まあ、年齢というか本当のことを言うと習熟度、子どもの発育発達段階の習熟度によって鍛える体力の目安って違うんですよね。で、小学生の場合、一番こう人生で最もこれが効果的だっていうトレーニングって柔軟性とか、あとは高知性って言われるやつですね。高知性っていうのは、運動がうまくなるっていう、そういう神経系のトレーニングになります。私のね、小学2年生の子供も、体を動かすのが好きで、踊りとかね、踊ったりするのが好きなんですけど、パッと見てですね、人の真似をする。小学生とか一輪車とか結構好きだったりするじゃないですか。ああいうのって、なんか理屈じゃなくて、こうやってこうなって、こうやってこうだよっていうんじゃなくて、パッと見て真似てみるとできちゃうっていう、あの感じですね。あの感じを身につけるのが小学生が一番長けてるんですよ、小学生は。だから高知性ね、真似るうまさ。自転車なんかも多分小学生前後で初めて乗るっていうね、お子さんが多いと思うけど、ああいうのって一回身につけると二度と忘れないとかね、スキーなんかも子供の頃やって、もう10年ぐらいやってないけど大人になってから行ったら、やっぱり覚えていて滑れるとかね、ああいうのあるじゃないですか。ああいう神経系って小学生の時が一番伸びるんですね。だからそのいわゆる体力トレーニングよりもやっぱり高知性、コーディネーショントレーニングやったり、真似ることをうまくする、だから子供にこうホワイトボードとかでこう説明する、それもいいんだけれども、どちらかっていうと指導者自身が体が動いて、何かこう上手い人とそうでない人の差はこうなんだよみたいなことを動作で示して子供が見て真似するっていうのがすごくいいのがですね、まあ小学生であって10歳前後がね、それはゴールデンエイジって言われるそういうゆえんなんですね。だから小学生にはいろんな動きをさせる、もっと言うといろんなスポーツをさせる、バスケットボールのコーチにはバスケットボール上手くなってほしいからバスケットボールをやらせると思うんですけど、本当のことを言うといろんなスポーツに触れさせた方がいいっていうのが、小学生ですね。小学校の時に野球やってましたとかっていう子が中学からバスケット始めるとものすごく上手くなったりするっていう経験が私もあるので、経験がっていうか今までの教えてた子たちを見るとね、ミニバスからずっとバスケットしかやってきませんでしたって、良くも悪くもバスケットしかやってきませんでしたっていう子よりも、どちらかっていうと小学校の時に野球やってましたとかマット運動やってましたとかね、ダンスやってましたとかっていう子の方が伸びたりするっていうことがよくあるので、小学生には練習でいろんな動きの要素をやっていき、真似をする楽しさとか真似してできたうまさみたいなものを追求するといいかなと思います。で、一方で中学生ってのはこれは心肺機能ね、いわゆる体力ですね、持久走、これが一番伸びるんですよね。はい、そして高校生になると最大筋力、まあ、いわゆる筋トレが一番効果があるということで、まあ、やっ ちゃいけないわけじゃないんですけれども、小学生に筋トレやったりだとか、走り込みやっても効果は薄いっていうのがあるんで、まあ、ご質問いただいたように、走り込みの練習、小学生に必要ですかっていうことに関しては、まあ、走り込みの最大効果が出るのは、基本的には中学生頃というふうに考えていただいていいかと思います。まあ、ただですね、バスケットボールっていうのは、競技そのものがやっぱり走る競技になるので、まあ、走らせたいという気持ちもあるだろうし、走る練習が大事っていうこともこれ間違いないんですよね。やっぱり息が上がるような、心拍数が上がるようなですね、そういう練習をしないことにはバスケットボールっていう競技そのものに耐えうる体力がなくなっちゃうので、やっぱりそういった意味で、まあ、ランニングは効果あるのかなというふうに思います。まあ、ランニング、例えばですね、目安として、私も小学生がメイン の自分のね、コーチング年代じゃないんですけれども、一つの参考として、例えばですね、最初のウォーミングアップでコートをね、右回り15周、左回り15周走って、でストレッチやってフットワークやって入るとかね、だからそういう最初にこう走るっていうことをルーティン化するとかっていうことにしてもいいのかなっていうふうに思うんですよね。あとはもう単純に、ボールを使った走る練習、ランニングシュートでもそうだし、1対1でもそうだし、まあ、心拍数が上がるような練習ありますよね。そういうのが楽しくできるような、まあ、そういうことを取り入れて、小学生にも走り込みになるような練習をした方がいい、してもいいとは思います。ただ、冒頭に言ったように、やっぱり一番最大効果があるのは高知性であって、柔軟性であって、その動きを真似するっていう神経系のトレーニングが一番なんですね。だからそれがメインになって、その高知性を、高めるようなトレーニングと持久走的なトレーニングとの比率がこう逆転しちゃうと良くないかなと。やってもいいんだけども、メインは高知性のね、真似をする、そういうバスケット的な動きをやっていく、コーディネーショントレーニングやったりとか、そういうことがメインにしておいて、まあ、その補足として走るトレーニングやるっていうぐらいにしておくのがいいんじゃないかなというふうに私は思います。はい、ということでですね、ぜひまとめていきたいんですけれども、まあ、走る練習やってもいいけれども、最大の効果っていうのは中学生ですよと。小学生のうちっていうのは神経系の発達が一番なので、それがまず第一に来ると。で、中学生の時に持久力、そして高校生の時に最大筋力、まあ、この辺っていうのは発育曲線のね、もので、やっぱり証明されていることなので、まあ、それに準じてやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。ただバスケットボールっていう競技そのものも走る競技なので、やっぱり走らないと、ある程度走らないと、まあ、試合でね、活躍できないと、技術が発揮できないっていうふうになるので、まあ、走る練習を取り入れながら、だけどメインはこの年代の子たちっていうのは、そういう高知性を高めるのがメインなんだっていうことを頭に入れながらですね、いろんな練習メニューを組んでみるのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。やってもいいけれども、メインは真似をする、そして高知性を高めるということで、まあ、中学生になったら逆にね、これを見ていただいている方がアンダー15のね、コーチの方であればですね、15の年代っていうのは、やっぱりこれは持久力、ね、心肺機能を高めるっていうところが一番のメインになるので、そこを存分に鍛えてあげるといいのかなというふうに思います。はい、ということでね、今回もご質問いただいたのに答えるということをしましたけれども、バスケの大学指導者の悩み解決になるような動画をね、毎日発信しております。よかったらですね、YouTube のコメント欄、またはこの下のね、説明欄のところに、概要欄のところに、投稿フォームありますので、そちらからご質問いただければ、お答えしたいと思います。毎日ね、たくさんの質問いただいております。ありがとうございます。メルマガ、登録していただきますと、私からあなたにメールにて、コーチングのアドバイスをお届けしたりだとか、あとはよりもっと学びたいという方はですね、YouTube のメンバーシップ、または Facebook でのオンラインコミュニティ、そういったものもご用意しておりますので、ぜひ一度ね、概要欄の方を見ていただいて、あなたの生活に合った形でね、バスケットボールの勉強を楽しくやっていただければと思います。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。三原学でした。それではまた。